最近はですね、すごいラジオめっちゃ流行っていて、ポッドキャストよりなんかボイシーとかがすごい流行り、出していて、まあこれもうそろそろボイシーへの移管かなっていうことを考え始めている春先ですけども、今日はですね、ゲストに、まあ、いつものように来ていただいてまして、じゃあちょっと簡単に自己紹介をしていただきましょうか。
はい、はい、作る場の中村です。どうもこんにちは、
よろしくお願いします。つくるばという会社の中村、はい、CCO ですね。
CCO というか、
はい、チーフクリエイティブオフィサーに、
はい、
来ていただいて、今日もちょっとね、その、まあ、僕ら UI と UX の会社ですけども、つくるばは、まあ、場のデザイン、
うん、
名の通り、
はい、
場のデザインというところでやっていて、そこのデザインつながりで、うん、また今日もデザインの話をしていければなと思うんですけど、実は、
はい、
なんとですね、作る場、はい、とですね、作る場とグッドパッチは実は結構古い
中です、
ね、中でして、はい、実はグッドパッチも企業当初、
はい、
コーワーキングスペースを作ろうと、
そうでした、ね、
していたと。
2011年、
そうですね、もうそろそろ、丸7年
ですね。
長いですね。
創業は2011年、
そう、ね、創業2011年のうち9月、
あ、うち8月です。だから本当にニアミスでしたよね。
本当に超同時期、
同時期ですね
に、立ち上がっていて、作る場はね、今となっちゃう渋谷では、まあ、この会の人も知ってますけど、工場という、
はい、
やってますね、コーワーキングスペースを立ち上げて、はい、で僕も当時、うん、ハブ東京というですね、
はい、
今インパクトハブになってますけど、
うんうん、
の立ち上げに関わっていて、結構まあ、忘れもしないですけど、まだ工場がね、
はい、
物件借りて下コンクリートの状態のところに、
はい、
僕とブランドンさんで、
そうですね、
遊びに行くという、はい、
僕らもブランドンさんのブログ見て、
はい、
やっぱりコワーキングっていうものが面白くなりそうだなって思ってサンフランシスコに行かせてもらったっていう、う
ん、サンフランシスコに行ったのはいつなんですか。
2011年の10月だったんですね。起業して
した後、
後ですね。
じゃあちょうど、いや、僕も2011年の9月に、
はい、
もう一回サンフランシスコに戻ってハブ東京に交渉し、ハブのサンフランシスコに交渉しに行ったりしてるんで、
はい、
そう、ちょうどニアミスで
したね。そうですよ、お土屋さんのブログ見てましたハブできるらしい、やべえって思ってましたからね。
ね、
はい、
いや、もうすごいつながりですよね。そこから、うん、まあハブもね、ちょっとなんか手伝うのか手伝わないのかみたいな感じもありましたし、
はい、
ね、まあ、結局うちはコーワーキングは撤退というか、ちょっと UI、
はい、
の方にフォーカスをして、うん、グッドパッチは UI、まあの会社になったんですけど、
はい、
そこから作る場は、まあ、うん、工場から始め、はい、工場は結局なんかどういう展開の仕方になったの、
あの後ですか。
あの後、
あの後は工場はそれこそ渋谷で、
はい、
2011年12月に始め、
はい、
そこからずっと続けてきたんですけど、なかなか横展開がしにくくて、
なんかフランチャイズ的な感じで、なんかアルフォさん的な感じで広げようと思わなかった、
はい、あ、そうです、まさにフランチャイズ的に広げていって、はいはい、自社展開をせずに、
はいはいはい、
各地のオーナーさんをいてもらって広げようということで、はいはい、今18カ所に
もうすごいね、はい、
結構いろんな地方都市にあるんですけど、
工場すごいですね。
結構そうですね、地方と東京の行き来するユーザーがよく使ってくれてます、
もう18カ所に、
はい、一番大きな工場は実は鳥取にあります。廃校リノベーションした工場があって、
廃校、
はい、
すげえ。
日本最大級は鳥取にある。
それ何坪、何平米なの。
平米でいうとどのぐらいですかね。本当に校舎1個丸々な、
丸々
ですね。
工場、
はい、教室で言ったら何教室なのかな。だからもう
それ小学校、中学校でいうと、
小学校です。
小学校、
はい、3階建ての小学校が丸っと。
すげ
え。地方のユーザーも多いんですよね。
で最初はね、工場で始めていて、はい、途中から、まあ、自社プロダクトというか自社サービスの
買
うかも、
はい、
あれが何年ぐらい前、
あれがちょうど丸3年前ですね。
丸3年、
はい、
まだ3年で、まあ、僕もあのアプリ、はい、かなり使ってます。もうあの LINE にとあの登録して LINE からこう通知が来るっていうので、はい、あそこで大体平ベースを見て見に行くかどうか決めるみ
たいな、ありがとうございます、
はい、感じで使ってますけど、
不動産の流通サービスもやってます ね、
いや、はい、もう今は、ね、社員数はどれぐらいなんですか。
社員数はまるっと全体で100人超えをし始めてますね、ようやくそのぐらいの感じですけれども、
すごいですね。
いや本当カウカも始めてからです
ね、
カウカも始める前はちょうど15人とか、
ね、
本当少人数のいわゆるなんだろう、あの空間とか施設作り の、はい、あのクリエイティブファームというか、
まあ、なんかさ、いわゆるオフィスデザイン会社的な感じ、まあ、オフィスではないのか、
オフィスに限らず、
ね、限らず
飲食とか
もやってたので
、はい、
普通にそういういろんなオフィスも飲食もいろんな場をデザインするっていうクリエイティブファーム
だったり、そうですね、建築と不動産の間みたいなところを目指したんですけどね、
は
い、
なるほど。
そこからカウカもやって一気にその営業チーム増えたりとか、ね、エンジニアも増えて、
ね、
はい、だいぶ組織は変わってきましたね。
あの時ね、あの初めの時にも相談来ましたもんね。
はい、そうです
ね、
そうですね、一番初めに僕らもウェブサービス的にやるの一番初でしたから ね、
あの時に、まあ、なんだろう、あのアプリをやるのかとか、はい、ウェブからやるのかみたいなのをしてそこからまだ3年しか経ってない。
3年ですね、相談させていきましたけれども、
3年で、でもすごい、カウカも主に今事業がどんどん
そうですね、
変わっていってるっていうことですね、
はい、カウカが中心になりつつありますね。
なるほど、
はい。
で、グッドバッチ と、作る場合はそういう古いあの関係もあるんですけども、同じくやっぱり、対象物は違えどデザインをする会社という括りで、はい、まあ、同じなんだろう志を持った形でやってるんですけども、今日はあのその作る場のですね、中村 CCO が、
はい、
まあ、のこのバックグラウンドにもねちょっと触れながら、
はいはい、
あのどういうちょっと子供の頃だったかとか、まあまあ掘り下げてですね、やっぱりこう人となりがね、あの大事なんですよ、
はい、なるほど。
俺、僕は結構面接も聞いてたりするんですけど、はい、あのやっぱこのどこでデザインと出会ったのかとか、ね、
うん、
面白いじゃないですか。
そうですね、
なぜです
か。
で、まああのまあ、起業しているので、うんうん、このなぜ起業に至ったのかっていうところを、はい、聞くとですね、うん、そこから作る場のストーリーが見えてくるっていうところなので、もう村上くんにも来てもらえなかったね
そうですね、もうなんか土屋さんに面接してもらってる感じ
ですね。いや、もうそうですね
今日そういうつもりで受け
ます。そうですね、あの私の履歴書的な感じなので、
はい、なるほどなるほど
ということで、
はい、
ちなみにあの何だろう、子供の頃というのはなんかどういう、はい、まあ小学校なのか保育園でもいいんですけど、うんうん、まあ、出身はどこなんですか。ちなみに
出身は千葉です。
あ、千葉なんですかね、はい、千葉のどこ
です
か。
千葉市ですね。
あ、千葉市、
はい、そう、なんか普通のベッドタウンですね。
ベッドタウンね、
うん、
なんかご両親はどういうことをやられてるんですか。
うちの親はですね、まあ、自分の実家は二世帯住宅だったんですよ、
はい、
なので祖父母と、
はい、
あの親二人と、
はい、
で僕で一人っ子なんですけど。
お、一人っ子
なので4対1の大人4対子供1っていう、もうこれなかなかね、
完全に寵愛を受ける感じですね。
寵愛なのか監視の目なのかどっちなのかって感じですけど、まあ、そういうところで育ったんですけど、はい、
なんかどうじゃ、活発な子供なんですか、それとも家にいる感じでしたか。
ああ、両方ありましたね。なんかずっとちっちゃい頃からなんか工作したりとかするのはめちゃくちゃ好きな子だったんですよ、
はいはいはいはい、
なのでいろんなのサランラップのシーンとか廃材使ってなんか作るとかよくやってたみたいですけど、あのうちの親は、
はい、
いわゆるサラリーマンの親父と、
はい、
あとは祖父母の子は結構教育系 の、 あの学校の校長先生とかやってるような。
うちと一緒です、似てますね。
あ、本当ですか。
そう、まあ、うちもおじいちゃん学校の先生で、
はい、
親父は、サラリーマンで、
はい、
あのおかんは、公務員で保母さんなんですけど、保育士なんですけど、
はい、うんうん、
まあ、起業家が生まれる過程じゃないですよ。
うちもそうですね建築家も生まれないはずですね。
確かに、
はい、
建築全然じゃあ
全く関係ないですね。
その家計関係ないんですね。
関係ないです。もう旭化成の普通の家です。
うわー、突然変異ですね。
いや、土屋さんもそうなんですね。
そう、完全に突然変異で、もうずっと親戚連中からですね、
はい、
ずっと白い目に見られてました、
ね、同じく
、はい、なぜみたいな、怖いみたいな、
ね、本当ですよね、はい、そう、なぜなんでしょうねって感じなんですけど、そういうところで育ちました
。なんかあの中学高校とかはなんか運動はしてましたか。なんか、ね、あの部活とか
やってましたよ。あの小学校の頃はちょうどあの、
はい、
あの J リーグ世代なんですね。
ああ、そうですね。
で、うちの親父もサッカー大好きな親父で、
はい、
あのちっちゃいリトル
ジェフ
ジェフじゃなかったですね。
チームなんだ。
けど、その頃はもうベルディですよ。もう
千葉なのに、
千葉なのに
関係ない。
もう小学生はベルディでしたね。
まあね、ちょうど J リーグがね、
はい、
こう出てきたばかり。僕もベルディでしたね。
ベルディでした、
はい、
ベルディの帽子かぶって、
はい、
あのペンケースとかも
ね、はいはい、
するような小学生だったんですけど、
はい、
でまあ、中学入ると、
はい、
あのいろいろと、まあ、サッカー部にも1回入ったんですけど、
1回入った
けど、全然あの当時キーパーやってて、
はいはいはい、
あのキーパーのポジション争いに負けてすぐ辞めて、
はい、
軟弱だったんですよね、
はい、
でなんかそこから物理部とか入ろうかなと。
物理部、
はい、まあ、電子工作とかも好きだった
んです。え、中学に物理部があったんですか。
ありましたね。
すごいですね。あれ中学で物理習ったっけ。あ、習う
か。習うんじゃないですか。いや、もう記憶にあんまないですけど、
はいはい、
そうそうそう、
その
電子工作やりたいなとか言って、物理部入るかどうしようか悩んだ時に、
はい、
なんかあの剣道部に誘われて全然脈絡ないんですけど、
はい、
で剣道部入る。
剣道部入る、
はい、
物理部入らず、
入らず
でもそこでこう、なんだろう、ものづくりにこう行きたいこの感情はこう溢れ出てたという、
溢れ出てましたね。昔から好きだったんで、
はいはい、
それものづくり
は、はい、
だけど剣道部入って、
はい、
であと音楽とかもやり始めてみたいな感じな中高生でしたけど、
中高一貫とかそんな感じ
ですか。一貫ですね。
あ、
はい、一貫、中3ぐらいが県でやってましたね。
あ、じゃあ、ね、高校受験はせず。
せずですね。
確かに聞いたところによると、割とあれですね、頭のいいところでしたね。
偏差値は高いですね。だからもうあの中学受験頑張って、その後どうなるかっていう感じですね。
はい、ね、東大多数輩出校ですね。
そうですね。結構なんか今でこそ、
はい、
同じ同級生で、
偏
差値が多いんですよ。
多い、
はい、そうそう、メドレーの豊田君とか、
はいはいはいはい、
はい、彼も海星ですし、
今
で
今 何歳だっけ。
34になる年ですね。84年
前、84年前か、
はい、
84が多いですね。
多いですよ、
ね、84世代ですね。
はい、84ですね。うん、だから今でこそ結構ベンチャー界隈で、
はい、
いい感じなんです
ね。
同級生いて、
ね、
みんな本当にちゃんとというか、ちゃんと東大とか行って、はい、その後あの官僚行ったりとかエリートサラリーマンになっていくのがいわゆる改正、
ね。改正をね。いや、だから改正は知ってたんで、
はい、
いや、なぜ改正からまた建築じゃないですか。
はい。あんまりないですね。
え、どこの建築でしたっけ。
東工大の建築。
東工大の、
はい、
東工大の建築。
はい。
あんまりないですよね。
いないですね。そもそも東大オアドットですからね。
そうですね。
東大行かない方がレアで、
ね、
でレアの中で、しかも建築なんで、
はい、
デザインとか絶対食いっぱぐれるだろうみたいなところに、どんどんどんどん行ってったっていう感じなんですけど。
これ、まずそのね、
はい、
そこの進路に行こうと思ったなんかきっかけは何なんですか。
あー、なんか結構消去法だったんですよね、一番初め。その理系か文系かで悩んで。
はい。はい、もうね、もう、
ありますよね。
理系か文系かね。これ大体、ここ最近、
はい、
新卒のこう面接になると、
はい、
大体、あれくだらないよねってなるんです。
なるほど、なるほど。
文系か理系かとか、うん、その時点で選ぶとかもうナンセンスすぎるみたいな。
そうですよね。けどまあ、ナンセンスだなと今だと思いますけど、はい、みんなそのルートになんか乗って悩むじゃないですか。
悩むの。今だに多分残ってますよね、これね。
残ってるでしょうね。そう、それでなんかやっぱり理系なのかなと。けど文系的なのもすごい好きで、
はいはいはい、
哲学とか、
うんうん、
その昔の、考古学とか、
うん、
考古学理系か。
はいはい、
なんかそういう文化人類学的なのがすごい好きだったんですよ。
はいはいはい、
けどなんか理系かなとかおぼろげに思い始めて、
はい、
で理系の中で一番なんかものづくりに近そうなことって考えたら、
うん、
建築が残って、
なるほど、
で建築をじゃあ建築なのかなと、で志していろいろ本を読み始めたって感じですね。
でもやっぱりそこに至るまでものづくりへの思いが結局捨てられなかったってことですね。
うん、結構好きだったんでしょうね。
うん。
うん、なんかその当時カリスマ美容師とかそれこそキムタクの
ね
流行ってて、
ありましたね。
でなんかギャッツビーからジギリキットとか、
はい、
発売されてたじゃないですか。
はいはいはいはい、
あれで友達の髪切ったりするのが結構好きだったんで全然現地関係ないですけどでなんか作るの好きだったんですよね。
なるほど、
はい、
じゃあもうずっとこの子供の頃が持ち続けていた何かこう作ることが好きっていう感情 をそのまま、
はい、
持って
、
まあ、みんな東大に行く中、
はい、
一人だけ建築に。
そうですね。で東大も、
はい、
ちょうど安藤忠雄さんが、
はいはいはい、
教授として、まあ、名誉教授だと思う、退任されるかどうかみたいな退任だったんですよね。はいはい、でまあ、高校生でも知ってる建築家誰って言ったら、うんうん、まあ、安藤忠雄さんなんです
けど、
はい、安藤忠雄さんいなくなったらじゃあ誰がいるのみたいな、
はい、
まあ、東大だけじゃなくて、
はい、
どんな人が有名なのかなって思って調べ始めたら、なんか若手建築家で、
うん、
東工大で面白そうな人がいるらしいみたいなのを、
うん、
なんか雑誌とかで発見をして、
はい、
でなんかそこで 将来的には僕 の, あの師匠になるというか、その人の研究室に行くことになったんですけど、
そうなんですね、
塚本師範という建築家の、はい、あのまあ、作品だったりとか、インタビューとか見始めて、はいはい、で東工大面白そうだなって思ったという流れでしたね。
その、 あの東工大 の, その塚本、
はい、
その教授、塚本先生は、はい、なんかど例えば代表的な、どういうところ、
そうですよ、それこそ渋谷だったらもうちょっと取り壊されちゃったんですけど、はいはい、宮下公園 の,、はい、あのナイキパーク化されるって言った時の、あの計画は塚本先生、その当時学生だったんですよ、
はいはいはい、
なので、まあ、まあもう なくなっちゃいましたけど、
はいはい、
あとはいろんなあの建築の中でも、はい、あの個人住宅とか の,、はい、あの作品が多いですね。戸建ての特に東京のちょっとあのちっちゃな敷地に建つような狭小住宅と呼ばれるようなところから、うんうんうん、あのいろんな建築のアウトプットをされていって、うん、
なるほど、
最近は結構あの公園周りだったり結構大規模なものも、海外の作品も多くなってきてるんですけど、
じゃあその塚本先生きっかけで東工大に、はい、あ東工大もストレートに、
ストレートに、
さすがですね、
いやいやいやいや、そうなんとか入りましたけどね、けどいろいろ挫折あるんですよ。
あ、そうなんですか。
はい、
え、それはそこに至るまでですか。
そこに至るまで、もう入ってからも、
入ってからもあって、例えば入ってからの挫折ってどういうものなんですか。
入ったら、はい、やっぱり東工大で建築っていうと、はい、まあ、いろんな人いますけど、はい、あのそもそもあの東工大って、1年目は、はい、建築と土木と社会工学みたいなの分かれないんですよね、
はいはいはい、
まず一緒くたにされてて、はいはい、2年目から分かれて
る、はいはい、
でその時に、まあ、いわゆる成績で上から順に結構ドライに決まるわけですよ。
あ、じゃあその時点で建築いけるかどうか分かんないってこと。
分かんないです。
うわ、
そうなんです。だから全然土木とかもやって、社会工学の勉強もしててみたいな、はいはいはい、で、2年目入るときに、まあ、なかなか成績もやばいなと思ってたんですけど、はい、なんとかギリギリ建築行けて、
はいはいはい、
で建築40人、50人ぐらいかな、はい、の同級生の中で、はい、まあ、みんな結構なんか、まあ、自分の実家がちょっとなんかデザイン大好きな一家でしたとか、うん、なんかちょっとデッサンを浪人した1年間でめちゃくちゃ極めてますみたいなとか、そんなの僕はもう旭化成の家ですよ。
もうバックグラウンド普通みたいな。
普通なんですよね、うん、デッサンしたことないしみたいな。
あれはデッサンいるんだね。
いりますね。あの建築学科 の,、はい、あの東武大じゃなかったと思うんですけど、うん、あの早稲田の建築とかはデッサンいるんですよ、はいは
い、入るに
入るに。
そうなのよ。
そう、まあ、それもなんか付け焼き場でなんか何とかしてやりましたけど、はいはい、でもなんか体系的に習ったことないし、
確かに確かに、
だから同級生見渡して、はい、こんな普通な家の出身のやつはいないわけですよ。
うわ、
だからすごいコンプレックスで、
はいはいはい、
あのそこからのスタートでしたね。
はい、なんかあの大学入ったらね、ちょっとサークルとかなんかそういう、
あ、
そういう、はい、そういうところに行かなかったんですか、サークルは。
東工大ですよ、もう男子校ですよ、もう
男子校。確かに
で、あのその中キラキラしたサークルに入るわけもなく、
はいはい、
あの写真部やってました写真部で暗室にこもってましたね、はい、
そう、
うん、
やっぱりあのなんか大学の4年間っていうのは、はい、自分の人生の中ではどうなんですか、何かこう変えるきっかけにはなったんですか、うん、
なりましたね、
人生の後々人生を考える中で、
はい、なんかやっぱりその一番デザインの基礎知識ない状態から建築学入って、
はい、
けどめちゃくちゃ悔しくてですね、はい、一番初めはなんか多分ちょっと建築好きになれ、なりきれずに、なんか建築じゃなくてなんかデザインの授業みたいなものもやってくれるわけですよ、
は
い、いわゆるなんか理系男子、
はい、
みんな理系男子、
はいはい、
あのデザインとはみたいな超基礎的なところからやってくると、
はい、それはなんかそのデザインとはみたいなのは、なんか座学的なものなのか、それともそのビジュアルをこう鍛えるものなのか、
ビジュアル系でした。
ビジュアル系
ビジュアル系って何ですよビジュアルでしたね、はい、なんかそれはあの芸大 の,、
はいはい、
あの先生が、
うん、
あの非常勤で来てるので、
はいはい、
なんか全然突飛なんですよ。例えば、はい、あの自分の登下校 の,、うん、あの道筋のその体験を、
はい、
あの段ボールを使って立体表現してください。
おすげえ、
もう意味わかんないじゃないですか。
意味わかんない、
はい、30分で作ってみたいな感じで言われて、でそれを無理やり作って、
はいはい、
言葉で説明しようとか言われる。
お
だ、結構それはまさにデザインの超基礎的なところを
使って
込まれて、その段ボールだったりとか、
はい、
なんかフロッタージュっていうんですかね、こういうなんか、
はいはいはい、
なんか模様を大きめにやろうだったりとか、いろんなあの創作手法を使ってなんか概念を形にするみたいなことを。
なるほど。じゃあ別にデッサンだとかフォトショップを触るとか、はい、そういうものではなく、
ではなく、
もうフィジカルだもん。
フィジカルですね。なんかその形と言葉みたいなものを引きさせるような、はい、 教育で、そのすごいあの英語の
素晴らしいですね。
いい教育ですよね。
いい教育ですよね、うん。めちゃめちゃ重要ですよね。
ですよね。
まず言語化させるっていう
ところ、はい、うん。っていうので結構ハマっていって、はい、建築にも先にそっちのいわゆるデザインの方にハマりましたね。はいはいはいはい、でそこからあの楽しくなっていって、はい、設計も楽しくなったんですけど、うん、いかんせん自分のその知見が弱いと、うん、経験もないし、はい、そういう育ち方してないですから、ね。
はいはい、
なのでまあ悔しくなって、はい、あのもうあのずっと基本的に大学に泊まり込んでたんですよ。
お
でもうあの寝袋が友達かのごとくもうずっと机の下とかにあの銀マット引いて、
まあまあやばいっすね。
やばいっすよね大学のシャワー使って、はいはいはい、でも誰よりもちょっと建築のこと考えたろうと思って
そういう同級生他にもいたんですか。
何人かいましたね。いつも寝泊まりしてるやつが
あって、
で、あのそうこうしてるうちになんかその24時間の中で寝る時間以外は基本建築のこと考えるみたいな生活が続いて、
はいはいはい、
でそうするといざあの大学2年から入って、うん、2、3年っていうのがあのいわゆる製図室と呼ばれるでっかいところに1人1デスク持てるようになって、はいはい、あの自分で制作活動をやるんですね。
なるほど。
で 2,3 年でいわゆるなんかいろんなデザインとか設計の課題をやり、
はい、
その成績で4年からの研究室とか決まるみたいな、はい、そういう世界なんですけど、
は
い、
なるほど。
でその 2,3 年で一番初めは底辺だったんですけど、うん、あの3年終わる頃には意外と上から打てた方が早いぐらいになっていて、
それで希望の
それで希望のところに行けたっていう。
おー素晴らしいですね。
だから全然やればできるのかもなっていうなんかその自信を得たのはその建築の生活のところだったかもしれない
ですね。これすごいですね。だいたい大学入っちゃうとね、
はい、
あのちょっとねチャランポランにこう、はい、飲みに、
うんうん、
女にみたいなそこに走っちゃうところ
を憧れてましたよ文系の学生に、まあ、特に東高大にいないですけどねたまに出会うと、はい、なんで俺こんな寝袋友達になってたのかへこみましたけどね、はいは
い、まあでも今となっちゃうとねそれが
糧になってますね。
糧になってですね、
はい。
で研究室に入って最終的にどういう研究というか、はい、あの最終な、うんうん、何をこう4年次はやったんですか。
なんかその研究室の先生の先生の塚本先生の人で、
はいはい、
結構実践系の教育をする人なんですよ、
はいはい、
で先生も普通にあの自分で事務所やってる
アト
リエ系の人
な
ので、
はいはい、
仕事取ってきては一部これは学生とやった方が面白そうだなっていう
のを
学生巻き込んで、
なるほど、
仕事したし
なるほど、なるほど。
でそのプロジェクトで、まあ、いろんな個人邸のプロジェクトとか、
はいはいはい、
あのいろんなあの、まあ、アートとかの展示会に出す建築作品というか、仮設の建築作品だったりとか、はいはいはい、あとその一つが宮下公園だったりとか、なんかそういうプロジェクトを学生と一緒にやらせてもらったんですね。でその学生側としてあの参加してて、なので、まあ、ひたすらその実践演習を繰り返すって感じですかね。
もうすごい素晴らしい、まあ、一番いいですね。
一番楽しかったです ね,
ね、
うん、あとは、まあ、もちろん論文とかもあったんで、
はい、
あのなんだろう、あの物事を構造的に見るというか、同じデザインでもどういう意図が組み込まれているのかとか、
はい、
ここの設計の意図は何だみたいなところから紐解いていく、
はい、
そういう目線をすごい学ばせてもらいましたね。
なるほど、
うん。
あれ、院まで行ったんでしょ
うか。院まで行きましたね。もう院も同じような生活ですね、
はいはいはい、
あの1年間がそのまま3つ連なるって感じですけど、はい、
じゃあそこであの3年生の時に就職活動しなかったんですね。
しなかったですね。
もう俺も院行くかっていう
感じで、うん、なんか当たり前のように思ってましたね。院は行くだろうなと。
なるほどなるほど、
はい、
いやここまでその起業の片鱗出てこないですね。
全くないですよね
起業家になる片鱗がまだ全然見えないですね。
はい、そうなんですよ。
で、院まで行って、まあ、当然その院のね、1年次の最後の方に就職活動するわけですけども、
はい、
もう就職はどうしようと思ってたんですか当時。
そう、そこもなかなか悩むじゃないですか、
はい、
そんだけなんか全然いわゆる仕事というか、
はい、
と縁のないような生活をしてて、
ね、
なんか作るの楽しいみたいな感じで生きてきちゃったので、
はい、
でその宮下公園 の,、
はい、
あの件が結構僕の中ではターニングポイント で,、
へ
ー、であれはあの、うん、ナイキの人たちが、
はいはい、
あの突然その先生に、
うん、
あの一緒に仕事したいっていう打ち合わせのアポを取って、
うん、
研究室に来たんですよね、
はいはい、ナイキが、
ナイキの
世界の
超イケてるわけですよ、
ね、
もう髪型から、
はい、
もう服装から、
はい、
まあ、明らかに理系 の,、うん、あの男子臭い大学にはいないような人たちが、
はいはいはい、
あの入ってきてくれて、それであの先生の前にいろいろとあの宮下君こうやって書いていきたいとか、
はいはい、
あのこういうのプロジェクトがあるからぜひ一緒にあのやりませんかと、
うん、
いう話をしていて、なんかこうやって仕掛けている人かっこいいなっていうふうに思っちゃったんですよね。
なるほど。
でこれまではもう僕のヒーローはその
塚本先生
ですね。先生 で,、
はい、
でこうやってものづくりをする人、
うんうん、
もう確かに未だにもう憧れてますけど、
はい、
っぱりそこの前段階を作れる人もすごくかっこいいなと思って、で、なんかその建築設計の前段階を作るようなことを僕も仕事にしたいなと思い始めて、で、就活するときはそういうような目線でいろいろ見てました
ね。なるほど、
はい、
で、実際 どこを受けて入ったんですっけ。
その時はですね、あの三菱地所とか、あとリクルートの本体と、あとコスモスイニシアっていうリクルート系の不動産デベロッパーですけど、その3社ぐらいでしたね、
全部受かったんですか。
途中で、あの一番コスモスイニシアが一番初めに内定を出して、で、もういいかなと思ってやめましたもうスパーンって決めてスパーンってやめましたね
もうあっさりしますね。
あっさりしますね、やっぱ元気良かったんですよ、コスモスイニシア
の当時の、
はい、
まあ、リクルート系ですからね。
そうですね、でやっぱ仕掛けるっていう意味では、一番仕掛けたがりな人たちが集まってるじゃないですか。
はい、
あの僕が思ってたその仕掛けていく人たちの像に結構近かったんですよね、
リクルートコスモスですよね、もともと。
そうです、ね、そこは社名変更して
でコスモスインシアンって、
はい、
優先宇野さんですよね。
そうです、そうです、
ね、
はい、結構卒業生の方々いろいろいらっしゃるんですよ。
あ、そうなんです、宇野さん以外にも。
宇野さん以外にもあのカフェカンパニーの
宇野
さん
とか、
あともう今リビタも退任されましたけど、内山さんって言う方だったりとか、あとはあの結構建築と不動産ハイブリッドにしてる方が多いですね、都市デザインシステム改めあの UDS の梶原さんとか、結構そういう先輩方がいっぱい
企業家を生み出してますね。
そうなんですよね、はい、結構それもあのリクルートコスモスコスモスイニシアの方の口説き文句で、リクルート本体でも企業家多いそうみたいな感じで。
なるほど、
はい、
でもそこ企業ボーイズっていうのにちょっと惹かれてたんですね、それ。
面白そうだなと思いましたね。で僕その当時は建築と、あの不動産をハイブリッドして、で、まあ、いわゆる企業というよりかは独立したいなと思ったんですよ、
あ、まあそうですね、まあ、建築家のこの育成って結局一等建築所って、その後自分の事務所を
事務所の名前みたいな
でっていうのはそれが一つのね、キャリアパスのイメージするところですもんね。
まさにまさに、
はい、
なので企業っていうイメージだからですね、
はい、
独立するとしたらっていう感じでしたけど、
確かにそういう形で入ってくる人たちは、まあ、独立は頭に入ってますもんね、少なからずね。
そうですね、で、まあ、ビジネスの世界に入って、はい、独立からせてもらった上で独立しようという流れでしたね。
それはコスモスイニシア、まあ、あのちなみに言うと、はい、コーファウンダーの村上君は、
はい、
そこで
出会ったんですね。
出会うんですよね、
はい、内定者時代に。
もうじゃあ内定者時代から結構もう、
はい、
なんだろう、仲いい感じになってたって感じですか。
あ、そうですね、たまたまなんですけど、はい、あのその彼もナイキ絡み の、あのプロジェクト学生の頃やっていて、
へ、
彼はずっとダンスの
イ
ベント仕掛けたりとか、
ね、
その協賛とかで、まあ、ナイキのマーケティングの中の一学生プロジェクトを、あの彼が担当してたりしたこともあって、で僕もそういうわけであの関わってたので、たまたまあの共通 の、 あの人が担当者だったんですよ、
はい、あ、採用の、
あ、いや、あのナイキが思う
ん
です
よ、
同じ人も仕事やってるじゃんみたいな話になって、それあとは知ったんですけど、でそれがきっかけになりましたね。
え、同期は何人ぐらいいたんですか。
同期4、50人ぐらいですね。
あ、でもそれでも、まあ、でも4、50人なの、2人。
はい、うん、
運命的ですね、で
もね。いや、今思えばね、ありがたいですね。
実際にそのコスモスエンジニアの社会人人生はどうだったんですか。
瞬殺でしたね。
瞬殺、
結局半年ですかね
半年やった。
半年でやりましたからね。
でそこで、まあ、お互いそのどういう道に行ったんですか。
その後は、あの僕はあのもうちょっと勉強する予定だったんですけど、
はい、
その不動産とかビジネスの方で、あのもうちょっとやりたかったなっていうものがあったものの、やっぱりなんかデベロッパーって、大きくお金借りて、
はい、
仕込んで作ってみたいな世界じゃないですか、
はいはいはい、
もうちょっとその建物が建った後の、あのデザインというか、そっち側の世界が徐々にリノベーションというか、という言葉で盛り上がり始めたんで、
はいはい、
そっち側行きたいなと思って、あのミュージアムデザインのっていう、
はいはい、
あの博物館ばっかり作る業界があるんですよ、
はいはいはい、
そっち側に転職をして、ひたすらミュージアム作ってましたね。はい、
また珍しい経験になるよ、それね。
普通そんな仕事あると思わないじゃないですか。
思わない。ミュージアムなんかそんなにバンバンできるもんじゃないじゃない
です
か。
あ、そうです。だけど、あの企画展とか
な
んです
よ。ああ、なるほど。
はい。常設展と企画展があってとか、あと常設展の方も結構あのバブル期にできた地方の博物館とかだと、展示内容リニューアルするとか
って、
結構お仕事あるんですよね。
へ
え。そういうのやってましたね。
え、 片や村上君は。
村上はあの IT と不動産みたいなところの領域に行きたいって話で、うんうんうん、あの今社名変更してライフ
ライフね、本物ですね、はい、
そうですね、側に行きました。
いやお二人がまたそこで別れて、はい、まあ、そこから起業まで2年ぐらいあるけど、
そうなんですよ、いろいろまたありましたけどね。
その2年は、ね、はい、どういう2年だったんですか。
まずそうですね、辞めるタイミングで、はい、その選手や、はい、で2人であの結構早めに次の転職先が見つかったんですね、うん、はいはいはい、でもうあの辞めることも決まってるし、はいはい、俺らあの次も決まったから、はい、なんか悪巧みしようというので、はいはい、結構会社の会議室集まってうだうだやってたんですよ、うん、でなんか、うん、向こうはダンスとか、はいはいはい、音楽系の友達が多くて、はいはい、僕らはデザイン系の仲間、はいはい、なんか掛け算したような、うん、あの仮説のイベントでもミートアップですね、うんうん、今風に言うとミートアップやろうよって話をあのその当時企画をしていて、そんな企画書を持ってそれこそカフェカンパニーとか、うん、あのいろんなところの店舗に回ってこうやって貸してくれませんかみたいな感じでやってました。なんかそういうのやってたんですけど、うん、なかなか、うまくいかずというか、うんうん、なんかじゃあ営業保証どうなんだって、そんなお金ないなみたいな。
ああ、そうだそう
だ、ね。で、そうこうしているうちにお互いの転職をし、はい、忙しくなっていっちゃったので、はいはい、ちょっとそういうことも忘れかけてた頃に、うん、あの村上が、うん、あのちょっともう一回あの企画なんだけどさ、うん、もうめんどくさいから自分たちでカフェ作ってみないみたいなこと言われて、お面白そうじゃんと。
それで、そこからどれぐらい、1年後か。
1年後ぐらいですかね、転職して1年後ぐらい、ちょっと落ち着いたぐらいの頃にそんな話を持ちかけてくれて、はいはいはい、で、村上と僕とあともう2人仲間が集まって、ちっちゃなカフェを作ることにしたんです
よ、はいはい、もう借金するってことですよね、それは。
借金しましたね。で、その4人が集まって1つの会社を作って、はいはい、まあ、資本金とかはそれぞれポケットまで出しましたし、はいはいはい、あと銀行から借り入れをして、はいはいはい、で、ちっちゃな店舗を作ったっていうのが一番初めですね。
それは
2010年ですかね。2011年の2月に
震災
がオープンしたんですよ。会社作ったのはその前の年ですけど、
はいはいはい、
でまあ、もちろん僕もあの村上も、はいはい、あの本職があったんで、
はいはい、
その会社自体は、うん、あの別のメンバーに
合わせ
てて、
はいはいはい、
で僕らはあのそ外側からサポートするという、はい、
なんか週末に集まるみたいな感じで、
ね、そこに行ってお二人で DIY してとか、
はいはいはいはい、
そんな感じで関わってましたね。
なるほど、
はい、
じゃあそこから、ね、企業に至っていくというまでのストーリーというのはどう、あんまりねディテール語られたことないかもしれないですけど、うん、
はい、
あのどういう感じでこう作る場の創業まで至ったんですか。
これはですね、あの元々そのカフェ作るときに、はい、あのコンセプト結構まあ変わってなくて、
はいはい、
あのいろんな人たちのコミュニティを掛け算すると、うん、きっと面白いこと起きるよねっていう仮説のもとでカフェをやって、
はいはい、
でなのであのその4人も結構キャラバラバラなんですよ、
うんうん、
あの代表やってもらってた、はい、あの遠藤っていう仲間は、うん、あの元々アスリートだし、
うんうんうん、
でひたすらもうあの陸上選手とか違うんですよね。であのもう一人 の女性の工藤っていうのとかは、うん、あの結構村上とも近いですけど、うん、あのダンスコミュニティにいて、
はいはいはい、
なのでなんかそういう人たちがあの自分たちの友達に集ってパーティーすると結構混ざってくるんですよ、
はいはいはい、
なんかそれが楽しくて、はいはい、あのそのカフェをあの運営し始めたんですけど、
はいはい、
ただ2011年2月なんで、うん、震災の1ヶ月前に、
ね、
1ヶ月後にはもう震災が来て、
うん、
で世の中そう自粛したいってじゃないですか、
ね、
だからあの貸し切りパーティーとかをいっぱい打つような、
はいはい、
あのカフェだったんで、はい、まあ、一気に経営がもう
やばいじゃないですか。
でしかも僕もあの311の翌々日とかに自分で肺気球に入院をして、
へ、
たまたまなんですけど、
はい、
であの自分もあの管につながりながら余震の中揺られてて、はい、
へ、
その時なんか、まあ、野望にもなんかちょっと人生考えるじゃないですか。
そうですね。
でその時にあの、まあ、ミュージアムデザインめちゃくちゃ楽しかったんですけど、うん、やっぱりあの子供の顔が見えないですよね、実際に来るお客さんで、うん、
はいはいはい、
その広告代理店何社か挟んだりとか、
確かにな
んかそういうクリエーションも、まあ、もちろんあるとは思うんですけど、うん、もうちょっと直接的なそのカフェで向き合ってるお客さんとのつながりだったりとか、うん、なんかそういうのが僕は好きだなと思い始めてしまって、うん、であの入院からあの終わって、
うん、
あの退院するときに、うん、あの村上に言ったんですよ、
うん、
であのちょっと悩んできて、うん、まあ、一回仕事辞めて、うん、カフェ立ち上げとかもまだままならないから、うん、そっちとかやりながらちょっとフリーランスとしてやろうかなと思ってんだよねみたいな、うんうん、で、まあ、村上とはずっといつか一緒にやろうねって話をしたんですけど、うん、一旦フリーランスで3年間ぐらい自分で武者修行した後に、うん、あのやろうと思ったんですけど、うん、まあ、 そういう状況だし、うん、もういつどうなるか分かんないから、うん、もうマジでやるかみたいな話にお互い2人で盛り上がっちゃって、そこで、で、あのフリーランスも取っ払って、はい、もう起業しようというふうになりましたね、その村上とのディスカッションで。
その時点で、
はい、
コーワーキングは
ないです。
ない
ないです。
へ
ぇー。とりあえず2人でやるっていうことを決めたって感じですね。
すごい、うん、すごいですね。
もう若気の至りでしかないですね。今同じことを後輩とかやってたら絶対やめろって言ってまず事業計画とか考えようぜみたいな
確かに。
いや本当ですよね、よくやりましたねって感じですけど。
だってそっからね、起業まで、だって2012年8月だから、
はい、
数ヶ月、
数ヶ月ですね。で数ヶ月はフリーランスでやってたんですよ。
はいはいはいはい。
あの村上もそういうわけで大企業に住んでるわけですから、うん、すぐ辞めるってすぐ辞められないし、うん、あの恩義もあるんで、うん、ちゃんとちょっと納得するぐらい成績出してからやめると。
まあね、それはそうですね。
でその間はじゃあ僕一人でフリーランス、うん、フリーランスとしての作る場として、
はいはいはい、
なんか吉永にやるわみたいなので、
はいはい、
やってた時期があって、
はいはい、
であのそこから正式に起業したってことですね。
作る場っていうその社名はどの時点で決まってたんですか？
それはその退院して二人で妄想会議してる時に決まりましたね、はいはい、場を作るって言ってなんかテンション上がって決めたんですけど、はい、いや、なんか作る場って一番初めは、なんか呼び慣れないのか何なのか、
はいはい、
ちょっとこっぱずかしくて、
はいはいはい、
これダサくねえか大丈夫かなみたいな。
はいはいはい、
で、あの NPO で語り場っていうのがあるんです
けど。語り場ありますね。
ありますよね。
ありますね。
はい、語り場とよく間違えられて、確かに語り場っぽいよな、みたいな。どうしよう、みたいな、
はいはい。
で、作る場とか検索すると、はい、Google 先生は、もしかして作る場とか出してるし、作る場じゃないみたいな。いろいろと紛らわしくてですね。
はいはい、
けど寝かしてしばらく言ってる間に、うん、なんか慣れてきて、
慣れてる、
はい、
ああ
場を作っていいじゃないかと。
いやそこから、まあこうまあ、結局ね最初の事業がコーワーキングスペースになったわけですけど、うんうん、そこにこう至るまでは、
はい、結構何年かあったんです
よ、はいはい、
まあ、初めに2人でやるということを決めて、うんうん、社名も決めて、
はい、
でその後に何しようかねって話したんですよ、
はいはいはい、
でその
時に社名決めて事業何も決まってないっていう、
そうそうそう会社登記した後に悩んでましたね。とりあえずサポできたけどどうするみたいな。
あ、そうっすね。
本当に怒りますね、今
みたい
なね。そう。で、なんか一つはコーワーキングスペースもあったんですけど、
ね、はいはいはい。
もう一個は、うん、まだ多分キャンプファイヤーが正式リリースする前。
そうですね、ちょうどね、
そうですね。あの夏だったと思うんですけど、
うん、
まさにキャンプファイヤー的なことも考えてました。
おお、クラウドファンディング。
クラウドファンディング。クラウドファンディングという言葉もおぼろげにしか
知らないので、はいはいはい、
で当時カフェを自分たちやってたじゃないですか、うんうん、でその時のカフェの飲食店の立ち上げって相当大変だなと思ってて、
はいはい、
でファンがいる状態から立ち上げられたらよりいいのになという話から、うんうん、その飲食店の開業支援のシステムみたいなものを考えようみたいなことでクラウドファンディング的なものを構想してたんですよ、
はいはい、
でその2種類の企画書両方作ってて、うん、である時キャンプファイヤーがリリースされるわけですよ、
うん、
あっもうじゃんみたいな。
やられたみたいな。
やられたみたいな。しかもなんか強そうみたいな。
はいはい。イエイさん関わってるしね。
イエイさんとか、
はい、
その当時別にそんなに別に IT トップ
みたいな
調べていくと、イエイさんとかなんか強そうみたいなと思って、
はいはい、
で、これは愛になるみたいな、
うん。
で、その当時イエイさんが、まあ共同で代表されてましたけど、
はい、
あの石田さん
に、はい、
会いに行って、はい、なんか知り合いでちょっと繋がれたんですよね。
うん、
で、2枚の企画書をそれぞれ見せて、
うん、
実は僕らこういうのやろうと思ってて、先のキャンプファイヤーっぽいの見せたら、
はい、
これ敵だなと思ったらしく、
はい、
もう散々ガチガチにガード固められたんですよね、はい、で実はこっちの企画書はもうやめようかなと思ってて、
はいはい、
もうだってキャンプファイヤーさんいるじゃないですか、
はいはい、
で、こっちの工場の方を実は僕らやりたくて、はい、これをキャンプファイヤーさん捨ててくれないですかって話を言いに行ったら、うん、ぜひっていうふうに言ってくれて、でそこからキャンプファイヤーで工場の
資
金を集めるっていうのがスタートしましたね。
いやでもあれ確か2011年のいつでしたっけ、
はい、11月ですね。
もうなんか結構急展開ですね。
急展開ですね。
あれ場所、工場の場所っていつ決まったんですか？あそこ、
あれは決まってました。キャンプファイヤー乗せるときは10月ぐらいで決まってましたね。
2008月に起業して、
はい、
登記して、
うん、
そこからコーワーキングに決めて、よくあの場所見つかりましたね。すぐ、
そう、たまたまですね。でそれもまたコスモス時代の、
はいはい、
チリチリバラバラになった、
はい、
同期が決めてくれたんですよ。結構オフィス系の仲介の不動産会社に行った仲間がいて、でその彼と一緒に探してて、
はい、
見事見つかって、
ね、渋谷の南口からすぐ、立地的にはね、割と申し分ない、
そうですね、
ところですよね。
はい。けどあの当時もなんかオーナーさん、ビルオーナーさんが、
はいはい、
まあ、ほぼ個人でやられてるような、
はいはい、
あのちっちゃな規模のビルの経営会社なんですね、
はいはい、
で、そのオーナーさんに何回もプレゼンやって、
あ、そうなの、
はい、なんかシェアオフィスとかって難しくなかったんです
よ、当時ね、当時だからうちもそのね、
はい、
ハブ東京作るのめちゃめちゃ苦労したんですよ、結局。
あー、理解されないですもんね、
そう、だからあの時もう物件探しとか全然結構難しくて、
はい、
で、しかもかかっててる人たちが、うん、まあね、ハブの構造自体がすごいなんか結構いきなりでかいものだったので、
はい、
中途半端な場所ではやられないよねみたいな、
はい、
そんなのがあったので、
うん、
結構苦労してましたね、また
ね、うんうん、そうですよね、そう、僕らも苦労してなんかプレゼンしまくって、
はい、
なぜかあのビルオーナーさんが僕らの事業計画に赤ペン先生がやってくれて、
へ
え、君たちのこの費用は本当にこれは確かなのかみたいな、
はい、
おじいちゃんなんですけど、
はいはいはい、
でいろいろ話をしてたら、
はい、
あのおじいちゃんがすごい柔軟な方で、
うんうん、
であの佐々木俊直さんのあのオフィス、これが働くのにオフィスはいらないんだっけ、なんか本がその当時出てて、
あ、それ読んで、
それ読んで、君らが言ったのこういうことだよねとか、
すごい
柔軟だなと思って、それでどんどん理解をしてもらえるようになって、
はいはいはい、
でほんと自分の実際おじいちゃんぐらいの世代になったんですよ、
はいはいはい、
でその人に可愛がってもらいつつ、あの無事オープンするわけ、
いまだに覚えてますけど、本当にあの時、キャンプファイヤーのプロジェクトでもめっちゃ集まりましたよね、応募しましたね、
そうそう、あの当時、まあ、今でこそあれですけど ね100万ぐらいは集まりましたね、うん、あの初期の頃、う
ん、あれがすごくいいプロモーションにね
なりました
ね、
はい、なって僕らとしてもなんかそのコワーキングスペースっていうものが、うん、あの世の中にどう打ち出したら、
うん、
あのユーザーが集まるのか
って、うんうん、
分かんないじゃないですか、
うん、
誰も得体の知れないもんだし、
うん、
だけどやっぱりキャンプファイヤー経由であの IT に強い人たちが集まってるのが一番良かったですね、
だから結局そのあの時に思い立ってすぐ場所を作って、うん、しかもかなりのスピードでオープンして、
はい、
で、まあ結局その後ね、いろんなコワーキングスペースできましたけど、
はい、
やっぱり工場が一番、
うん、
こうブランド最初のなんかファーストムーバーじゃないですけど、
うんうん、
ブランドが出来上がって、
はい、
結局あの時もコワーキングスペース作ってもなかなかやっぱりみんな儲からなくて、
はい、
工場ぐらいしか、
うん、
みたいな状況ね、うん、ありましたもんね当時ね、
そうですかね、うん、老舗感出てきてますけどね、
若干最近
そうですね、
コワーキングといえば、
いやまだリブランディングしなきゃなと思って今いくつか仕掛けたりしてるんですけど、
工場の名前はどう決まったんですか。
工場はあの町工場から来てるんですけど、まあ、
その
通り、
はい
はい、なんか渋谷に作るって言って、はい、渋谷らしくないネーミングがいいなと思います
。はいはいはい、はい、
渋谷の絶対こう今から町工場っていうか、はいはい、そういう工場に行かないだろうなって思うような若者が、はい、今から工場行くけど行くみたいな風に言ってるシーンを思い浮かべて、
はいはい、
ちょっとしめしめって思いなかったんですよね、
は
いはい、なので工場にしました。
なるほど。
うちのサービス結構ダジャレ多いんですよね。買うかももそうだし、
確かに
買うかもしれない人が買うかも、
確かに、いや大事ですよ。
そんなバカな、
サービス面めちゃめちゃ大事ですよ。
悩みますよね。
そう、まあ、ここまでの企業のストーリーを、
はい、
まあ、話しましたけども、まあ、そこから作る場は、うん、7年で今100人の規模まで成長して、
はい、
で、まあ、今まあ、中村さんは CCO というかチームクリエイティブオフィサーとして、はい、これ いつからその何だろう、タイトルをつけて、
初めからですね。
あ、最初からそうでしたっけ。
はい、そうです、起業した時からですね。けど一番初めは恥ずかしかったですね。
ああ、え、何ですか
CCO って、
はい、
なんか今でこそこういう文脈で
やったり
しますけど、
はいはいは
い、いなかったじゃないですか。
いなかったですね。いな
か
った
、なんか、
うん、
絶対 CCO っていうと C って何ですかって言われるし、
はいはいはい、
あの書面では絶対 COO って書かれるし確かに似てるしなみたいな。
確かに、
だからなんか自分でそれを訂正して、あ、CC でクリエイティブなんです、
はい、
自分でクリエイティブとか言っちゃうのが恥ずかしい、嫌でしたね。今はそんなことなくなりましたけどね。
もうね、今本当この数年ちゃんとご経営陣に、
は
い、ね、デザインに責任を持つ役員っていう流れが来ていて、はい、
うん、
まあ、それを、ね、最初からやってるわけですけども、
はい、
なんだろう、この7年の中で自分の、その CCO としての働き方ってどういうふうに変化していったんですか。
もう変わりましたね。で一番初めはそれこそあの2人しかいなか
った
、
ね、手を、ね、動かすっていう話ですもんね、
は
い、
もうひたすら自分がむしろ1デザイナーで、はい、デザイナーと営業担当みたいな感じですね、うん、2人の関係性は、はい、しかもあの特にあの作る場所とかっていわゆるスタートアップ的に何かプロダクトとかサービス作ってそれをまあ広めていこうっていうよりかは、うん、もうちょっとさっきのデザインファームとかに近かったので、うん、ちょっと違う形でしたね、とにかく作る側、作るところの責任を持つから仕事取ってこようみたいな、うんうん、
そうだからも、うん、僕らも、あのまあ、作る側も一緒で、最初ね資金調達とか一切しなかった会社ですもんね、
はい、
僕らはね、
そうですね、う
ん、まあ、やっぱり作るのが仕事で、
はい、
まあ、それで当然まあ、苦しいですけど、まあ、会社は周りはするっていう状態だったので、はい、当時、まあ、いろんな僕らの周りはやっぱスタートアップがたくさん出てきていて、はい、で、500万とか1000万の出資を受けて、はい、起業していくみたいなのを見ながら、うん、まあなんだ、羨ましくもあり、まあ、でも僕らで稼いでるし、なんか微妙なね、
そうですね、スピード感すごいなって思いながら見て
ましたね、確かにね、
はい、
もうあの当時の2000、ね、10年、11年、12年企業組はね、まあ、本当に早いってことでね、僕ら2社とも関係してる暁とかはね、
はい、
すごい速さで成長していきましたから、
ね、ですよね、大先輩ですよ今
ね、今とっちゃ、
はい、そうだからなんかそういう意味では一番初めは本当作り手だったし、はい、作るところの総責任者というか、
ね、
感覚でしたけど、なんか最近やっぱりその自社事業型とかに切り替えていくと、うんうん、やっぱりそれサービスの哲学を、うん、司る人だったりとか、うんうん、
はい、
あとまあそもそも組織のカルチャー の、 その輪郭を作るというか、
ね、
なんか形ないものが人の群れってすごく多いなと思って、
そうですね、
なんかそういう形ないところに形を定義していくような意味での CCO 像っていうのがあるかなっていうふうに最近思ってきましたね、
うん、おお、はい、面白いところですね、うん、なんかその形のないところの輪郭を作っていくっていうのは、はい、具体的になんだこの数年とどういうことをやってきたんですか。
例えば、はい、まあ、ミッションビジョンとかクレムとか、うん、そういうものの言語化だったりとかに始まり、はいはい、じゃそれをじゃあどうやってオフィスとか、
うん、
日々のなんていうんですかね、コミュニティ運営のところで形に表していくのかとか、
はいはい、
なんかそういうのってまあ超細かいんですけど、はいはい、結構そもそも工場で、
うん、そうですね、
一運営者としてやってたことを対会社にやってるような、
なるほど、
なんかそんな感覚には近いんですけ ど、
なるほど、
例えば、まあ、どういうような新年合宿、夏季合宿みたいなものをデザインして、うん、それどんな体験をみんなにしてもらいたいかとか、うん、なんかそういう、まあ、企画の部分とか、うん、企画に誰が引き込んで誰が主体性を持ってやってもらうとかみたい な、うん、なんかそういうところの場のデザインだったりとかもすると思うんですけど、
うん、
なんかそういう一つ一つがなんか会社のカルチャーにつながっていくじゃないですか。
そうですね。
だから文字でも表すし、うん、その場の振る舞いでも表すしみたいな、うん、なんかそういうのって一つ一つ言っていくとなんかすごいちっちゃいことがロケモンがあると思うんですけど、
うん、
なんかそういう普通に言ってるとなんとなく、うん、振る舞いで人の振る舞いとして終わっちゃいそうなところに、うん、もうちょっとなんか言葉で定義するとか、
うん、
輪郭を与えるみたいなことがそういうことかなって思ったりはしてるんですけど、
ビジョンミッションってまた会社作った時に
決めないです。
あ、決めなかった。はい、ここも一緒ですね。
初め全然なかったです ね、
うちもそうなんです。
あ、本当ですか。
うちも決めなかったんですよね。
うん、
いつぐらいにビジョンミッションの定義やりました。
そのまさに3年前ですね。そのカウカも始めて、
あ、そこまで放置してた。
放置してました。はい。でも、カウカも始める前とかはもう10人、15人とかだった。
はいはいはい、
はい。まあ、多いって言ったら、
まあ、
当然じゃないですか、声が。
ね、ですね。
で、そこから、それこそ外部資本も入ってもらって、
はいはいはい、
拡大するぞっていうタイミングの時に絶対必要だなと思ったんで、はいはい、そこで定義しましたね。
そうか。
うん。
まあ、それを考えると、うちも言っても4年前。
4年前。ああ、なるほど。
だから渋谷に引っ越してきたら30人の時に取り上げたんですけど、
30人超えてくるだろうなっていうタイミングで、う
ん、ね、
あった方が絶対いいですよね。
そうか、やっぱりいろいろ似てますね。
似てますね。
結構村上君とは結構ね、はい、定期的にランチを行って、お互い、はい、お互いの、会社の状況とかをシェアして、はい、
うんうん、
今こういう状況なんですねみたいな、本当悩みもバンバン言ったりして。
はい、
けど、
うん、
確かに似てますね。
似てますね、確かに。
結局そのビジョンとか、うん、ミッションを言語化するときって、
はい、
やっぱそれは2人でやってます。
うん、2人でやってますね。
うん、
で2人でやっててお互いなんか出し合うところがあったりもちろんあるんですけど、はいはい、 なんかその言葉に定着させるとかっていうところは別に僕もコピーライターじゃないですけど、
はいはい、
僕がやったりすることが多いですね、
はいはい、
例えばサービスのコンセプトを初めに定義しての、
うん、はいはいはい、
いやまあ初めの瞬間ってそれこそメンバーもまだ、まあ、そもそも少なかったりとか、うん、サービスもまあ初め僕らで、うん、お友やかみで作ることも結構あるので、うん
はい、
なのでまあ初めの定義は僕がやって、
はい、
でまあ、メンバー膨らんでくるとメンバーと一緒にワークショップでそれをリブランディングしていくみたいな、
はい、
そういうスタイルが結構多いですね。
ワークショップやりますか？
ワークショップやりますね。
どれぐらいのタームでやりますか？
いや結構そのコンセプトを再定義するとかだと、
はいはい、
あのカオ君もこの間やったんですけど、
はいはいはい、
スタートしてから3年で、
うん、
もう一回作ろう、
もう一回作りなそうと
リブランディング今してますね、う
ん、なるほどなるほど。
けどなんかそのチームビルディング的なワークショップは、うん、結構最近は頻度高くやってますね。
お、
はい、
どれぐらいですか？
半年で、うん、もうそこそ延べにしたらアベレージで取ったら月1回ぐらいやってるじゃないですか。まあ、ちっちゃいワークショップとかも多いんですけど、
やる方ですね。
やる方だと思いますね。
ね、うちも全社員は、うん、まあ、基本的には半年回ぐらいは、はい、やっていて、まあ、確かにその個別の、はい、ワークショップは割と、うん、なんだろう、月に何回もあると思う。今日も新卒が入ってきて、今新卒が下で、
はい、
この昨日新卒 の,、うんうん、のチームの理念を考えよう
みたいな。おー、いいですね。
やってますね。
なるほどなるほど。
やっぱ同期すごく大事なので、
うんうん、
そういうなんか、チームの理念とか、まあ、あとはうちにプロジェクトベースでも、うん、
はい、
最初にチームビルディングワークショップを必ず、
あ、いいですね、
やるっていうのをやっていて。
なるほど。じゃあ結構ワークショップ多いじゃないですか。僕らもそういうちっちゃいの含めてそんな感じです。
ワークショップね、このワークショップ多いってすごくいい面もあれば、うん、多い問題って
のがありますよね。確かに確かに、結構時間使っちゃいますから ね、うん、
なんかここで100人超えたらこれから全社員のワークショップをどうやってやるかが結構
肝ですね。ついこの間もやったんですよ、うん、新春合宿で、うん、超雪深いところにみんなで合宿で陣張って、
はい、
だからもうそのまま100人はいたんですけど、
はい、
80人ぐらいでワークショップして、
はい、
まあカオティックになるんです
けど。カオティックですね。
はい、けどそれもすごい良かったですね。
あ、良かった。
はい、その運営委員会というか、
うん、
それこそマネージャー陣とか、はい、経営層がやろうぜって言って、
はいはい、
トップダウン的にやったんじゃなくて、
はいはい、
もうそういう若手に全部企画も任せて、
うん、
でみんなが主体的にその巻き台とかも出したり、はい、やっていくっていうスタイルだった。
素晴らしい。
それはなかなか良かったですね。
素晴らしい。これね、もううちも悩みなんですけど、もううちはグローバルで130人ぐらいいますけど、まあ、国内だけで100人ちょっとで、うん、これこの後膨らんでった時に
そうですね、
どうしよっかなみたいな、
腰動くはなりますよね。
これ結構こっからどうしようかっていう悩みですけどね。
うん、確かに。けどやっぱりなんかそのなんですかね、
うん、
まあ、ワークショップだけじゃなくてもいいと思うんですけど、
うん、
その競争するみたいな、うん、コラボレーションのなんか文法みたいなものを持ってるメンバーが増えれば増えるほど、
はい、
多分いい組織になりますよね。
まあ確かにそうですね、
うん、なんかやれやれって言ってもやれるもんじゃないし、
うん、
自発的にやれるそのコミュニケーションのトーンを持ってる人がいるかどうか。
じゃあ今なんか会社の、ビジョン、ミッションはどういうビジョン、ミッションだったんですか？
ビジョンは結構それはもう3年前から伝えて、はい、未だにその意見はちゃんと切れてないなと思うんですけど、はいはい、場の発明を通じて欲しい未来を作るっていうミッションにしてて、
うんうん、
その場っていうのをやっぱり大事にして、うん、
まず大事ですね、
はい、あと発明っていう、
はいはい、
その01作るだけじゃなくてちゃんとそれが再流通するようなところまでを発明と呼びましょうみたいなとか、
これなんかリインベントってですか？
そうですね、うん、はい、まさに電力網と、うん、電球と両方作って、
うん、
世の中の生活を変えていこうみたいな感じですね。
ミッションはどう定義した
の？ミッションはその実空間と情報空間みたいな、
うん、
いわゆるオフラインとオンラインの世界の中で両方を横断するような、
うん、
場作りをやっていくということで、
うんうん、はい、
実空間と情報空間を横断する場の発明を考えるという
ふ
うに言うんですよね。はい、
場
ですね。ようやくその情報空間とか言えるようになってきたっていうのが最近の作る場ですね。
なるほど。
家屋も始める前は全然、
はい、
テクノロジーは全然なかったので。
確かに、
はい、
もうなんかね、その IT 壁にずっといれば IT っぽくなりますよね。
はい、え、
IT だから、そうそう、 IT っぽいイメージではありましたけどね。
ああ、 IT の人に場を提供してるだけじゃない
まあ当時エンジニアとかいなかった
ですよね。 全然作る場でエンジニア募集してるとかも意味が分かんないわけですよね。そういうあの家具を始めたことがあって、
はいはいはい、
だっていらないでしょみたいな、
はいはい、
建築作ってるでしょみたいな。
そうか、そこの初期に
はい
グッドピッチのコーファウンダーである谷さんが行くみたいな。
そうですね。いや本当お世話になりました
、ね、
はい、本当ご縁だなと思いましたね。
なんかねもう関係してますね。
関係してますね。
そう、
今はその作る場スタジオっていう風に形を変えて、
はいはいはい、
そこにあのエンジニアとデザイナーとアーキテクトが、
は
い、あの一つ屋根の下でこの作りをすると、
一つ屋根の下っていうのはだからオフィス分かれて
る。あ、オフィス分かれないですけど、はい、あのゾーンは完全に分けて、
はいはい、
あのクリエーションサイドのメンバー、
はいはい、
企業サイドのメンバーっていうのをきっちり分けてやってますね、
はい、今 何人ぐらいになってるこのその
スタジオ今どれも30いますね。
めっちゃ多いじゃないですか。
はい、30-40ですね。多分
すごい
結構増えてきました、
うん、そこは、IT だけじゃないってことですね。その
だけじゃないですね。その実空間側
の実空間側の、まあ、あの普通に場のデザインする人たち、
うん、もはい、いますし、あと広告系のクリエイティブのメンバーもいるし、
はいはいはい
はい、結構様々ですけど。
おすごいですね。エンジニアはどれぐらいになったんですか。
エンジニアトータルで言ったら今20
めっちゃ増えましたね。
増えました、増えました。20弱ぐらい、
すごいですね、
うん、絶賛増えてますね。
すごい、そんなにエンジニア増えた
の、はい、うん、だから本当ありがたい限りですね。本当この2、3年でそういう風に作る場を見てもらえるようになってきたので、
はいはいはいはい、
ようやくそのビジョンで言っててもしょうがないですからね、うん、ちゃんと実践ができるようになってきたんですね、ね、実空間情報が横断するというところですね。
やっぱもう買うかもが相当のターニングポイントに。
ターニングポイントですね、はい、あの会社のあり方としてもそういう外部資本にも参画していただいてきながら始めるということもそうだし、
はい、
あの情報空間側 あのサービスをやるってこと、
はい、
あとはあの今もう一つあの一番絶賛増えている職種が、
うん、
あの韓国のエージェントなんですけど、不動産の仲介ですね、
仲介よね、
部分のエージェントも増えている、
はいは
い
は
い、いわゆるその営業チームっていうものを作る場の中にそれまで全くなかった、
うんうん、
なので営業チームを新設するとエンジニアを広く募集していくので、2つがこれまでやったことないけどやろうぜってなっちゃったんでだいぶ変わってきました。
すごい。今なんか経営陣
って
何人ぐらいですか。
今3人ですね。その取締役、社外取締役含めて
含めて、はい、あ、じゃあもう完全ミニマム、
ミニマムですね。あと関西役と
コーファウンダーと社外の取締役で、
はい、そうです
ね。
その社外取りで参画してもらってる人は、うん、実はあのコスモス2社の僕らの採用の
上司
ですね。もう上司というかもう大先輩、
大先輩、
はい、もう今今年還暦になった高野というメンバーがいまして、
もう大人が入ってる、
もうみんなの親父役ですね。
完全にこうなんかね見え方で言うとこう、
はい、
Google のエリック・シュミットと、
はい、
ラリー・ペイジとツルゲブリみたいな感じですね、はい、いい風景だ
ねやっぱりなんかそれ年上の人がいるっていうのは、
はい、
組織の成長にとっては僕はすごいありがたいことだなと思いますね、
うん、
転ばぬ先の杖じゃないですけど、
はいはいはい、
みんなの相談も乗ってくるので、
うん、
いわゆるマネージャーとか僕らもマネージメントよく分かんないし、
はいはいはい、
っていうところが始まってるんで、
はいはい、
あの僕らがマネージメントをお願いしたいメンバーをみんなやったことがないとか、
うん、
その時に相談できるのが非常にいいですね
今なんだろう、こう作る場にとって、
はい、
そのデザインへの取り組みと か, そのなんかデザインへの捉え方みたいなのって、うん、
はい、
どんなこう取り組みを会社でしているもしくはしていきたいっていう感じですか。
あ、デザイン
に対して、はい、
やっぱりデザインに対しては、
はい、
作る場スタジオですね、
はい、
っていうあり方がまず一つ、
うん、
ちゃんと発信していきたいなと思っていて、
うんうん、
あのやっぱり同じあのチームでいるから、
はい、
あのコラボレーションが起きるわけじゃなくて、今まさにあのコラボレーションの糸口を自分たちで作り出している最中なんですけど、
はいはいはい、
あのいわゆるエンジニアだったりとか、
うん、
あのデザイナーとか、
うん、
その仕掛ける側の意識がまだまだ世の中的にはあの高まってないなと思って、
はいはいはい、
仕掛ける側にいるデザイナーとかクリエイター像っていうのが僕は、
うん、
あの持ってほしいなと思っていることなんですけど、
うんうん、
なのであのエンジニアもあの何か予見が与えられてその中で作るっていうのではなくて、
うん、
むしろビジネスモデル自体をちゃんとあの再定義するというテクノロジー目線、
はいはいはい、
なんかそういうクリエーション目線の人、
うん、
っていうのをあの作っていきたいなって思いで、あの作るバスタジオという組織を
名乗
って
やってます、ね、まあ、僕らも近いというか割とその領域を規定せずにやっぱ超えていく人たちを、
うん、
作りたいなとは思ってるんですけど、
はい、
結構ね、ハードル高いじゃないですか。
そうですね、
うん、 これどうやって増やしていきましょう。
そうですね、うん、だからいい意味であの対立関係というか、うん、いい緊張関係を作るっていうのをちょっと実験的にやってみてるんですけど、うん、それはなんか、はい、事業部サイドとスタジオサイドみたいな、はい、あの一見するとなんか数字ばっかり言う人と、うんうんうん、あのただものづくり好きだって言ってる主張の強い人みたいな、うん、なんか対立しそうに見えるんですけど、うん、やっぱりなんか同じ買うかもとかあの工場、うん、なんか自社ブランドを作ってるメンバーと思うと、うん、あのまあ、対立しつつもちゃんとあのお互いここだよねと、うん、もちろん高いところを、うん、あの持ちながらディスカッションできると、うん、多分いいことになるん
ですね。そうですね、
うん、なんかその事業の成長でちゃんとあの、うん、計画に当てていくことも必要だし、うんうん、ちょっとそこからあの非連続な飛び地を作ることも必要だし、うんうん、多分それがお互いの指向性で分けつつ、うん、あの自分にないものは相手に頼りつつっていう、うん、なんかその相互感な関係性ができるときっといいんじゃないかなと思っていて、うんうん、あえて分けてますね。分けることで自分がより先鋭化するというか、
うんうんうん、あのうちもデザインディブとプロダクトディブってよりプロダクトを作るチームと、はい、クライアントワークをするチームがバッチリ分かれていて、
はい、
でまあ、なんかその両方軸を持ってるっていうのがユニークであり、はい、あのまあ、特徴でもあるんですけど、
うんうん、
これね、うん、あのやっぱこの 2,3 年でも相当苦労してますね。
なるほどですね。なるほど。それクライアントワーク側と自社事業側っていうのに分けてる、
うん、そう、今はそうですね。
そこって横断あるんですか。
横断け、一応あるのはある
うん、
ですけど、でもそうですね、横断が横断する人たちは理解ができるけども、まあ、やっぱりその社内で、ね、まだあの共有が足りてなかったりとか、
うん、
あのやっぱ相互理解がまだ足りてなくてコミュニケーション障害みたいなのがやっぱ起きてることがあるかなという感じですね。そうならないように、ね、そう経営サイドからデザインしていかなきゃいけないんですか。
そうですよね。そこがまあ面白さでもあり、うん、やっぱり人の集団は人の群れなので、
ね、
生ものじゃないですか、
ね、
常になんか事件は現場で起きてるし、うん、ライブ感あるし、
うん、
それは大変ですけど楽しいですね。
それをポジティブに捉えれるメンバーを揃えていくってことでしょうね、
うん、そうですね。
ぶつかりをね、
はい、うんうん、そうぶつかってむしろ矛盾を矛盾のまま前に進めるというか、
うん、
マスタープランも重要だけどセレンディピティも必要だよねみたいな、
うんうん、確かに。
それをなんか相互に分かってないと、あいつらのセレンディピティばっかり思考してダメだみたいな感じになっちゃうとダメだし、逆もそうだし、
なんか今出てきたのってだからその価値観がバリューで定義されてそうな感じですけど、はい、なんかそれに関係するものってあるんですか、うん、
あ、ありますね。
ある。
あのフィロソフィー&ビジネスっていうクレドを
作
った
んですけど、
まさになんかその志なきビジネスも全然ダメだし、
うん、
あのビジネスでちゃんと儲かってないサステナブルじゃないあの志だけのものもダメだしっていう、うん、
なるほど。
それをちゃんとハイブリッドにやろうぜっていうの
がありますね。なるほど、
うん、いいですね。クリエーション・イン・ダイバーシティと思いますね。
お
ー、なんかそういう、まあ、本当に本当多様性な、
はい、
あのチームなんで、
うん、
やっぱり相手のリスペクトというか、
うん、
人を巻き込みつつプロジェクトを仕掛けることを良しとしようみたいな。
クレドが合計何個ですか。
5個あります。
5個。
はい、
ここぐらいがいいですね。
ここぐらいですよね。はい、
ね、
うん、そうだから、まあ、みんなが言えるようにしたいなっていうのと、
は
い、
なんかカルチャーブックみたいに作ってますか。
ああ作ってますね。今日持ってこなかったな。あのイヤーブックっていうのを作ってて、
はいはい、
あの年一で出してるんですけど、
はいはい、
あのいつも新人メンバーがやってくれてて、
はいはいはい、
あの僕らやってるのはそのクレド賞みたいなの出してますけど、
うんうん、
そのクレド賞の受賞者にインタビューをして、
はいはい、
冊子にまとめていく、
はいはい、
あとメンバー年間みたいな。
ああなるほど。うん、いいかな。
そういうのあります。いや、
これ今ちょうどやってるんですね。
あ、そうなんですか。
今うちカルチャーとかバリューの最高しかった
んですよ。おー、それでっかい玉ですね。
これ100人でこれやんの、
はい、
まあまあのね、
大変だよね。
これね、まあ要はね、いろいろやっぱりはい、この2年で失敗したことがたくさんあるわけですよ、
うん、
で、まあ、もう一回こうリビルドだと
はい、
言って、やり直してるっていう感じですね。
それも全員でやるんですね。
全員、去年、3月も、全社員のワークショップまたやって、
はい、おー、なるほど。
そのバリューについて考えるっていうのですね。
あ、
やったわけですが、
それどういうところでやるんですか。
ここです。
へ。
結局100人は1回で100人無理だったんで、
う
ん、50、50で分けて、 いやー
大変ですよ、それは大玉ですね。
これなかなかの大玉ですけど、ね、であのちゃんとカルチャーブックを、はい、作っていこうかなみたいな。
いいですね。やっぱりなんかそういう目に見えるものになると違います
ね。フィジカルなものになるとね、うん、やっぱりそれが指針になりますからね、
はい、あそういうのとかやっぱりその目に見えるブックレットとかもそうだし、うん、やっぱりオフィスデザインとかもそうだし、うん、そういうとこは考えてますね。作る場も今増床しようと思って、
はいはいはい、
あのちょっとオフィス広げるんですけど、
もう あそこであ
そこで広げたいなと思ってやってますね。
もうね、はい、あの暁が戻っていた、
うん、
もうあそこにね行ってもう通ってたのあそこ場所知ってるのももう5、6年前からですからね。
そうですよね、暁の
場所自体はいいとこだね。
いいとこです ね、はい、
ありますからね。
うん、体現できるものというか、まあ、実空間化するとか、うんうん、なんかそういうのはやっぱり大事だなと思いますね。
いや自分たちでオフィス作れるのはいいですね。
まあそうですね、あなんかその場を作るというか、まあ、うんうん、実際のなんかこともにちゃんとお金かけてデザインするっていうのじゃなくても、
うんうんうん、
あの今日みたいなあの新入社、
はいはいはい、
あの入社式でしたけど、
はい、
そうデコレーションしてとか、
はいはい
まあ、仮設の場作りも含めて、
はいはい
あのやるのが多分作るバリューですかね。
でもだって今日で新入社員めっちゃ入ったんですもんね。
入りましたね、16、7人とかですね、はい、先日含めて
一気に16、7人入るって、
はい、
まあまあのインパクトですからね。
インパクトですよ。いや僕も冷静に見て、うん、いやこれって3年前の作る場だなと思って、
はいはい、そのままね、
このまま会社できんじゃん、はい、みたいな。
うちも2年前に、
はい、
70人ぐらいの時に14人一気に入社した時があって、1月にあのそれをフェイスブックに載せたら、
はい、
あのコメントで、
はい、
土屋さんこれどっか買収したんですかって言われ
て、ですね、1チームごとって感じですね。
ね
いや本当に本当に人だなっていう風に最近思いますね。
勢いありますね。
だデザインの対象って、うん、ちょうど土屋さんも、うん、あのいろんなあの対象物というか、
はい、
あの領域が変わってきてると思うん
ですけど、
そうですね、今一番デザインしてるなっていう感覚があるのってどこですか？
今ですか？
はい、
今完全組織です
よ。あ、組織ですか？いや僕も同じくですよ。、はい、組織です
ね。今完全に組織ですね。
なるほど、なるほど。
まあでもだんだんそこも、うん、本当に2年前とか僕がなんですかね、まあ、一人でというわけじゃないですけど、結構前線で戦ってるイメージが、
はい、
2年前とかあったんですけど、うん、やっとそうですね、任せられる人たちが増えてきて、
はい、
オーナーシップを持って、やり始めてくれてるっていう感覚が今やっと持てるようになってきましたね。なので本当にここから、まあ、この会社をどうやって成長軌道に乗せれるかっていうのがテーマかなという感じですね。作る側はなんかそのまあ多分定期的にワークショップやって、はい、未来について考えるわけじゃないですか。
うんうんうん、
なんかあのこの先の作る側の未来にどういう可能性があるか、はい、このビジョンの達成された暁にはどういうことになってるかなみたいなって、どういうのが出てますか。
なんかあの永遠に終わらないのがいいなと思って、
はい、
あの発明を通じて欲しい未来を作るので、
うんうん、
絶対その時代その時代で、うん言ってること違うじゃないですか。
そうですね、
言ってることが違うってことね、
うん、
だから永遠に終わらないミッションを掲げてるので、
うんうんうん、
あの作ってはぶっ壊し作ってはぶっ壊しが、
うんうん、
本当に起きる組織にしたいなと思っていて、
うんうんうん、
なのであの事業とかも、
うん、
今でこそ買うかもとか
も
とか、
ね、
だと思うんですけど2038年とか20年後ぐらいに同じことやってるかっていうと、
はいはい、
まあ怪しいなと思うん
ですよね。いや間違いないですね。
なんかそうじゃないようなことを作り続けるチームを作るってまさにさっきの組織をデザインする方が自分のフォーカスが今まさに向いてるのは、うん、そういう理由かなと思いますね。
なるほど、
うん、
でもなんかまあ、創業者2人のこう、
はい
まあ、役割、
うんうんうん
まあ、分けても分かんないですけど、だからどういう、こう、はい、社内での2人のこう立ち位置みたいなどういう分かれ方なんですか。
どうなんですかね。いやそれこそ多分なんだろう、みんながどう思ってるのか僕も逆に聞きたいですけど、
うん
本当に人間の右脳と左脳みたいな感じで、
はいはいはい、
どっちか一人だったら、うん、なかなかうまくいかないよねっていうのをまず自覚してるのかどうかを、
うんうん
お互いに確認し合ってますね、
はいはい、
なんか下手すると、
はい、
組織がでかくなって、
うん、
なんかこれなんか俺が頑張ってきたらできたんじゃないのみたいなのに思う瞬間多分あると思うんですね、
うんうん、
その時にいやいや違うと、
うん、
これはなんか僕らの成果だし、
うん、
あなたは僕ら以外の仲間の成果だっていうふうになんか自分の その弱みというか、
うん、
ダメさ加減を自覚するというか、うん、なんかそういうのをちゃんと定期的にやらなきゃいけないなと思ってて、うん、でその上でその右脳と左脳みたいな感じなんで、はい、重心が違うだけなんですよね、
はいはいはい、
なので僕はどっちかっていうとその言葉とか形にするみたいなこと です
し、
右脳側ですよね、うん、でもうちょっとそのじゃあロジカルに成長市場とちゃんとリンクしてるのかとか、うん、なんかそういうところから目線を持って見てるのが右脳の方だし、うん、っていう感覚ですかね。
いいバランスですね。
土田さんは僕らお互い見てくれてるから、うん、なんか全然キャラも違うし、
ね、あでも全然キャラは違うけどやっぱり共通している部分がめちゃくちゃなんかやっぱりいい、うん、なんか友達っていうとその語弊がありますけど、うん、まあ、もう友達を超えた関係でしょうね。多分ね、
戦友ですね。
ね、
はい、
うんうん、やっぱり僕起業するときに、あと2人で起業するっていうのを結構反対されたんですよ。
僕らも反対されました
よ、はい、谷さんと起業したんですけど、うん、やっぱり2人は、まあ、真正面からぶつかっちゃうから、うん、本当にぶつかってしまった場合はもうどうにもいかんと、うん、いうので、やっぱりいろんな会社でも、2人で起業したパターンは分かれてるケースが多いみたいな感じで言われて、すげえ反対されたんですけど、はい、で、まあ、うちは案の定半年で、
はい、
谷さんがね辞めてしまって僕一人になっちゃったんですけど、
はい、
作る場の2人はやっぱそうなる姿が想像できないっていう感じですね、
うんうんうん、なんか背中合わせで戦ってる感じするんですよね。
ね、
なんか全然違う方向向いて守備範囲が、
うん
うん、
ね、
なんか本当に領域も違うんで、
ね、
うん、そういうのがでかいのかな。本当にちょっと占ってもらいたいですね。
いやでも
ね、相性を診断してもらいたいですね。
僕今度六星占術で、
はい、やるんですか。
細木先生の僕はもうね、はい、細木先生とゲッターズイーダーとかね、
はい、
見てますから
好きなんですね、
はい、手相もね、まあ見てますから。
本当ですか、はい、見てるんですか。
うん、なるほ
ど。どうですかね、いいことしか言わなくていいですけど、
うん、
はい、
ああなるほど。
どうですか。
なるほど、ちょっとわかんない。
めっちゃ期待したのに。
いやだすごい羨ましいですよ。
でも本当ですか、
はい、だから僕はやっぱり結局一人になってしまっていて、うん、まあ、お父さんとお母さん一人でやってるって感じですね。
ああ、それありますよね。はい、俺一人だったら結構しんどいなって思いますもん。うん、
まあ、それがだんだん今、なんだろう、まあ、役員とか、
はい、
マネージャー陣がすごいしっかりしてきてるので、うん、こうだんだんこうね、任せれるようになってきてはいますけど、
はい、
やっぱりこの2人いて、うん、そこで、まあ、お互い、やる範囲というか、まあ、お互い信頼し合ってやる範囲を分けて、うん、一緒の目線で戦ってるというのはすごい羨ましく思いますね。
ああ、そうですかね。
まあ、暁もね、そうじゃないですか。
そうですね。
うん、暁も本当に、塩田君がやれないところは久保田さんが、
はい、いい互換関係、
ね、いい互換関係ですよね。
やっぱなんかその陰と陽みたいな関係性をちょっと僕らも意識してやってるんですけど、はい、なんかそれを組織にも転用したいなと思って、
うん、
その陰と陽のあのなんですかね、対極図みたいな、
はいはい、
あの図をちょっと最近意識してますね、
はい、
なんか自分の中にも相手の良さあるし、うん、相手の中にも自分の良さあるしっていうのをさっき のビジネス側とクリエーションサイドにもちゃんと作りたいし、
うんうんうん、結構話、
はい、
話し込んで、これ今どれぐらいだったのか、あ、ちょっと話しすぎましたね、
はい、話しすぎました、すみません。
いやー、は
い、
でも結構、まあ、深い話というか、だいぶね、はい、ストーリー、バックグラウンドからがっつり聞いたので、
はい、
これ、本当ね、聞くと、作る場にね、入りたくなるんじゃないですか、ね、
ぜひお待ちしてますんで、はい、デザイナーの方 も、
はい、
もうエンジニアの方も、
うん、
なんだろう、まあ、多分このポッドキャスト、
はい、
なかなか営業系の方聞いてないかもしれないですけど、
はい、
不動産のエージェントも募集してるんで。
いやもう買うかも、僕だってめっちゃ見てますもん。
本当ですか、ぜひ問い合わせをいつもお待ちしてますんで
ね。いや本当ね、これ見に行きたいんですよ。
あ、ぜひ普通に Facebook メッセンジャーで送ってくれれば。
いや今日ちょうど更新されて
ました。
更新されて、あ、ループになってます、これ。
あ、まずいですね。
これ開かない。
あ、ちょっとそれ、後でちょっとエラーをちょっと。
いや、もうカウカモのアプリでいつも見てますけど、まあ、面白いですね。
ありがとうございます。これ買うかもしれないところから見てもらえれば。
いや、なんか昔だと僕らにとってのとね、R不動産がという、はい、存在でしたけど、
はい、
だんだんと、もう新世代のっていう感じですね。
そうですね。でもまあ、はい、R 不動産も僕も未だに見てますね。
あ、未だに見てる
ね。はい、やっぱ好きですね。
やっとスマホ対応して。
そうですね。対応しましたね。
いやー、という感じでいろいろ話し込んでしましたけど、
はい。あんまりデザインの話、具体的には違うんですよ。大丈夫ですか？
あ、なんか話したいことあります？
いや、なんだろう、もう多分オーバーしてると
思う。いいんですよ、もうね、このストーリーが結構重要なんですよね。
ありがとうございます、うん、まあ、ただ CCO とか CDO とか、はい、まあ、はい、名前はさておき、はい、そういう人たち増えてほしいですよね。
そうですね、う
ん、まさにこの、うん、趣旨かもしれないですけど、
はい、まあ、今めっちゃ追い風ですから。
そうですね、
デザイン領域は、うん、はい、まあでもその何だろう、バズワードとは言わないですけど、デザイン大事だっていう流れが来ている、はい、その本質が理解されないまま、もしね、いや CDO とか CCO とかっていう形になって、いってしまわないようにしないといけないな。
そうですね。
で、本質的な意味でちゃんと経営とデザインをつなげれる人って、うんうん、はい、やっぱりそう簡単には生まれないんですか。
そうですね、
はい、
うん、多分作る場面で共同代表で CEO と CCO がいるっていうパターンは、うん、まあ、結構レアだと思うんですよ、
ね、はいはいはい、
で例えばなんかそのそれっぽい、うん、バズワードだからって言って、うん、じゃあうちの会社にもじゃあデザインの総責任者でっていうふうにやってしまう、はい、不幸な CCO とか不幸な CDO を生み出すとしたら、うん、それは良くないなと思うんで、
う
ん、
そうですね、
本当にデザインの力を信じてる人が、
う
ん、ちゃんとデザイナーをその経営陣に入れるっていうことが起きるところがいいと思います。
そうですね、うん、なので、まあ、そこのね、まあ、教育なのかわからないですけど、はい、まあ、当然その、企業トップのリテラシーみたいな、うんうん、ところは、はい、確実に重要になってくると思いますね。
そうですね、
うん、言葉だけのデザインを理解して、はい、まあ、形とかビジュアルとかっていうところに寄りすぎた、うん、で、いや、なんかデザイナーを採用したけど、いや、かっこいいもの作ってやるやん。
ありそうですね。
っていうのが増えてしまわないように、まあ、そのために、まあ、僕らはやっぱ情報発信をし続けているっていうのは、はい、
なるほど、
まあ、ありますから、
うん、めちゃくちゃ共感します、はい、
なので、いや、作る場からもどんどんね、こう、うん、やっぱり中村さんが CCO として、はい、どういう仕事をやってるのかと、うん、デザインと経営、デザインとビジネスの関係は、はい、こうあるべきだみたいなことをどんどん発信していくのが重要ですよね、
うんうんうん、そうですね、その辺もぜひ今後土屋さんと一緒にやりたいという、
まあ、僕らソフトウェアサイドにいるので、はい、こうね、リアルな場と、はい、なんだろう、そのものづくりとっていうところをやってる、うん、まあ、うまくなんだ、まあ、被ってるところもあるし、はい、来れてる領域でもあるので、うん、まあ、両者で、ね、業界を盛り上げていければいいんじゃないかな。
そうですね、ぜひ、
ね、はい、付き合い結構長いですから。
そうですね、
あの時の出会いがここまでになるとはっていう、
はい、いや、ほんとですね、
はい、感じですから、
今後もぜひ
よろしくお願いします、
お願いします、
はい
はい、
ということで、以上ポッドバッチ19回でした、
はい、
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
ありがとうございます。